お聞きいただいたのはヨルシカで春でございました。これはね、あの早々のフリーレンっていうアニメの ね、うん、2期のオープニングですかね。
ジャルのね機内で
やってます
よ。やってるんで。
あ、そうです
か。あれそれで見ました。なんかでね見たんですよ。なんか一番おすすめのアニメだみたいな言われた。
なんかなんかその記事を見て配信してるでしょ。
ネットフリックスでも、
ね、やってますね。それで見ました。
うん、それでちょっと見ました。
はい、長いですよね。
まあでも連続2期を最初にやってっていう感じだったんで、まあ長く感じるかもしれないんですけど、非常に面白いですよ。
年、を取らないですもん。ね、
そうそう年を取らないで す、ねね、私でも、ね、何話か見てちょっとそれで終わっちゃいました、ね、ちょっとじゃあメールいきましょうか、う
ん、はい。ラジオネーム高見のさとこさん、うん、ご機嫌いかがですか。先週初めて聞きました、うんうん、平成ラジオを聞くのは仕事や通勤の18時頃までで、夜にラジコをつけることはめったにありません、うん、しかしなぜか引き寄せられ、番組の途中から最後まで聞いてしまいました、うん、内容がよく分かりませんでしたが、週に1回くらいは私にとって分かりにくい番組をあえて聞いてみるのもいいかしらと好奇心のみで番組に参加しています。
お、内容がよく分かりません。もうもうっていうか我々のこと知ってるんですかね。
確かに
ご存知ないかもしれない
そういうのあります
けど、それはある意味すごい、う
ん、いや分かんないですけどね。
それはだけどそうかもしれない、
うん、
それは継続的にね聞いていただきたい、
うんうん、そうですよね。
番組がよく分からない、何の話、誰この人たちもやってるかっていうところで、ぜひね、
ぜひぜひ
ぜひお便りもありましたから、
はい、私にとって分かりにくい番組ってことですから、
まあ、確かにその、ね、決して分かりやすくはないし我々の正体知らなければ
分かりにくいかもしれない。我々の正体を知らなければ確かにね。
ですよね。
最初にね名前言うだけですからね、
はい、いきなり今日もどうそかな話があってからなかなかね、
そうですね、
会社員2人と引きこもりです。
そうですね、
確かに分かりやすい、
私の次女です、
はい、
ね、今改めて言いますけれども ね、分かりにくいことないですよ。だからね、高見の里子さんもね、
分かりにくいものだったけどもお便りをいただくぐらいのことあったわけですよ。
あったんでしょうね。なぜか引きつけられる、
コミュニケーションを取ってみようかな。
そうそうそうです、そうです。
だからあの始まりがご機嫌いかがですか。
まずはね、まずはね、ちょっとお年いってるのかなこの方、ね、
藤村さんは今日もご機嫌みたいなことです
よ。いやいやいやいやいや、そういうことでね、このラジオこうやってね、全くだからやってるうちにね、
これは
何もね我々のこと知らないという方が ね、
このこれはすごいね、
つい何かでちょっとね聞いてしまって、あれ、ね、なんだろう、ついつい引き寄せられてしまう。
長くやってるだけのことがあります
ね。ありますね。
もしかしたらあのおじボイスのラジオをひたすら聞き漁ってるっていう方かもしれない。
いやでもこういう遭遇ってのあるんじゃないですか。
そうですよね。だからもしね今お聞きの方で ねそもそも我々のことを大して知らなかったのに聞き始めてしまったみたいな方がいらっしゃったら、ぜひちょっと ねメールをいただきたい、
ね、我々はもう逃しませんよねえ、
そうですそうです、
これはもうビシッと、
そうですそうです。もうさあということで、はい、ちょっともう一個メール読んでみましょうか、
はい、76番改め地下アット浜松さん、
うん、
藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんばんは。先月メールを読んでいただきありがとうございました。あれから娘が入籍して、うん、嫁ぎ4世代7人家族になりました。
すごいね。
藤村さんと嬉野さんに私を認識してもらえていたこと、とても嬉しかったです、うん、1年前には考えられないことでした。一歩踏み出すと願いが叶うのですね。藤村さんが世界が広がって弾けたんですねとおっしゃって、まさにそうなんです、世界が広がりました。嬉野さんが人知れず真面目に一生懸命に暮らしている人が解き放たれた、解き放たれていいんだとおっしゃってくださって、大げさではなく生きてきてよかったと私の方こそ泣けてきました。最高のご褒美でした。ありがとうございました。主人にラジオを聞いてもらったら、風子ちゃんの声がいいね、ありがとうございます抑揚のつけ方がいいし、とても聞きやすいと絶賛でした。ありがとうございます。メールを送って、今年のどうでしょうは終わったと思っていましたが、新城つくででのフジロック、こんなに近いところに住んでいて行かないという選択肢はないですよ
すごい
ね。ギリギリセーフで申し込めました。盛り上がりましたね、楽しかったです。そこで私が皆さんの名前とお顔が一致しないと話したら、どうでそうの LINE に入ればわかるよと教えてもらいました、うん、数日後に入ると待ってたよと言ってもらえて嬉しかったです。何こんなに楽しいところがあるなんて、なぜもっと早く入らなかったのかと悔やんでいます。そしてどうでそうのズーム飲み会に参加したりと、 ロスになってる暇はないですね。次から次へとつながって世界が広がっていきます。タイミングなんですね。怖いくらいです。12月の藤井庵嬉しいの年忘れどうでしょう講談も集大成祭りも行きますよとビシッと予約しました。もちろん義母はショートステイにバキッと言ってもらいます。それまで日々の生活を頑張りますということですね、うん。
浜松の方でね、キャラバンに来てねまた楽しかったで、キャラバン以外にもね寄り合いみたいな飲み会もね
お忙しい方ですよね。お母様の介護もやってらっしゃ
いました。それで何ですかあれ、そういえばあのほら博多号に乗ってみたいなん
つ
って、ほら深夜バスに乗ったなんていうこともおっしゃっててね。でまあ世界がねこうやって広がって、で嬉野さんがね、いや一生懸命普段ね生きている方はねこういう風にねあの解き放たれたんだよ、やっぱ解き放たれていいんだよみたいな、泣けてきましたっていうお話ですよ、ね。
お母さんがショートステイに入るっていうのは、これもお母様なりのチームワークですよ多分ね、うん。私が行くから
な、どういうことでしょ、
みたいです。その辺が素晴らしいと思った。
もう4世代
地下さんで回してるかもしれないね。
そうですそうです、ね、今その後ねこれからねいろいろとねこの新城つくでで行われたフジロック。
これもご主人が送ってくれたんです
よ、ね、送ってくれてってやるじゃないですか。でどうでしょうのね LINE のグループ、どうでしょうのズーム飲み会、いろいろありますわ。あ確かにねこれ初めて聞いた人何のこっちゃ分かりませんよね。
そうでしょ
ねえこれは確かにそうだ、我々のことを知らないでね、まあこの人たち何をやってる人なんだろうって確かに思われるかもしれないけど、我々この秋にはね9月にはね、水曜どうでしょうキャラバンっていうね番組、
ますます分からない
水曜どうでしょうは知ってるかな、大泉洋さんのね出てた番組ですけど、
そうです、まずネットフリックスなんかでね、
ネットフリックス
配信で見てもらえれば、あこういうことやってんだみたいな、
それ番組が分かったところで、でもこのメールは全く分かりません。じゃあこれ番組と何が関係あるんだって言われますですね。
やってたけどもそういう人たちがこうやってラジオやってるんだから、
そうラジオやってるんですけれども、キャラバンっていうね日本全国こうファンの人と触れ合うみたいなね、まあそういうあの移動の祭りみたいなのをやってて、あとね我々ねどうでしょう、YouTube もやってますね。
YouTube もやってますます分からない。
ますます
会社員で、
会社員で、
まあテレビマンで、
テレビマンで、
でイベントもいろいろやってて、で
YouTuber でもあり、
今年の年末には時代劇もやる。
時代劇もやる。
そうなんです。ね、ちかさんね、よければ、藤村源五郎一座も12月に決まっておりますので、
じゃあちかさんいらっしゃるでしょう。
ね、大阪でやりますのでね。
浜松からですからね。まあというふうになるとですね、確かに聞いてるとですね。何をやってるんだみんな何でつながってるんだって思うかもしれないですけれど、まあ徐々にねちょっと調べていただいてね、うん、で LINE のその私と嬉野さんがやってるホームページあります、
ね、あそれもありますね、
会費払うとですね、
そうですそうです、
LINE のグループなんてありましてね、そこでワイワイと皆さんで LINE をね、私だって私の LINE ちょっと気を抜くと64件とかなってますからね、
皆さん騒いでね、
あっという間に騒いでなってますから、まあそういうこともやっている。でまあこのね先ほどこうお便りをいただいた方もね、高見の里子さんをね、何か一つ、いやでも一つねこれね、このラジオ聞いたっていうことでね、好奇心のみで参加していますっていうことで
ね、
これ一つ踏み出してますよ。
決して我々怪しいものではございません。
怪しいものではないし、あなたを阻害するものではない。で今言った極の何一つ分かってなくても結構、とりあえず我々のねこの思考の、
俺らが結構っていうのもおかしいです
か。そのうちね、まずは第一歩ですから、こうやって書いていただいて、
いろんなものをねホラー穴のようにね、
あります、
ね、我々は求めて、
そうです、それ来ていただければね、我々の何でも聞きますよ、
批判一切ないですから、
ね、ないですないです、ただ解決はしませんよもういいじゃないのそれでっていうことになりますしね、
そうです、
もう多少の説教はあるかもしれません、
それあるかもしれませんね
お目が悪いんだよね、そんなことを言われるために私は送ったんじゃないってあるかもしれませんけど、なぜかすっきりする、はっきり言われるとすっきりするっていう、批判じゃないですから
ね、何かね気になるワードがあったら一個調べてみて、
一個調べてみていただいてね、ということでね、来月12月19、20、21と、
あ大阪の方、
大阪の
方、あと 2,3 週間後ですかぐらいには、
藤村源五郎一座というね、これもね時代劇をね、やっておりまして、
大阪でやってますね、
多少ね、そうか、何も知らない人も聞いてるかもしれないなっていうことで、今丁寧に今
説明
を、はい、していこうと思う、
まあ、時代劇と言ってもね、結構なそのコメディですから、これ
今回はね
相当これ笑えるので、
まあそうですね、言ってみればちょっと時代劇のコントと思っていただければ、
今回はそうですね、
今回は、うん、今回はそうですね。
尺も短いんでしょ。
今回はね50分ぐらい、1時間以内、ね、
短い
短い、
非常に短い、
で3500円ぐらいしたから、
はい、そうですね、
ね、
うん、うん、それでちょっとやってみようってことで、はい、この大阪の、ね、天神橋筋、うん、
6丁目
が7丁目、ね、うん、これも藤村源五郎一座っていうのを調べていただければね、はい、これはね、うん、来ていただいた方がいいですよ。
年忘れ爆笑本能寺っていうタイトルで今回
これはもうね爆笑ですからいいですよね。
そうなんです、いいですね、今時こんなので演劇公演打ちませんよ。、はい、こんなタイトルで、
はい、でもなんかちょっといい訴求しました。年忘れ爆笑
爆笑よかったですね、はい、本能寺いうことで、
まあ、本能寺をね一応題材にしたという、
今回もだからこの次女のね、はい、あ大阪で引きこもりをしている、はいはいはい、私の次女である風子も出演という、はい、
引きこもってないんですか、
ね、今は引きこもってない
そうです、最近引きこもってないですよ、
ようやくね、あのお部屋の方もようやく、はい、女30にして片付け始めたという話を冒頭に、
もう今変わりやすいわけでしょ、お部屋の方も。
そうですね、だいぶすっきりしました、
徐々に、うん、はい、片付けているわけですから、
ね、可愛くなって、
その風子とね、はい、私のこの姿もね、はい、見られますからぜひね、はい、あのチケットの方はね絶賛発売中ということでね、こちらの方も藤村源五郎一座でね、はい、調べていただければ、
はい、千秋楽は間もなくもうあの完売なんですけど、まあ、初日
がまだ1名っていうね、
はい、千秋楽は完売なんです、
完売、はい、初日はまだ何枚かしか売れてません、
はい、
それでもやりますうちは、
はい、
3、4人でもやりますから、
はい、
うん、ぜひねこれは来て損はないというか、
すごく劇場が狭いので、
劇場じゃなくて我々の普段の稽古場ですからね、
稽古場が狭いの で、もう本当間近に迫る感じでお芝居が見られるので、
あのお芝居というか、まあ、基本的には時代劇の盾をやっている教室が、
はい、
まあ、そもそもそのスタジオなんでね、うん、この盾の実力というのは相当なもので、ね、
そうですね、
まあ、こうチャンバラですね、あの技、それからあと踊りもね今回はね、うん、ちょっとね、うん、インドの
あ、だからなんかさっきふーちゃんインドの
やってましたでしょ、
うん、写真見ました、ね、
あのメインビジュアル見てもらえると分かるんですけど、
踊るのふーちゃんインドで、
それちょっと分かんないですけど、
でもね、提出としてね、いわゆるインド映画、
ボリウッド
と言われているね、あの RRR とか、まあ、古くはねムトゥ踊るマハラジャーなんつって、あったじゃないですかインド映画、はちゃめちゃな、あのイメージも多少はこう踏襲、
テイストを入れていくっていう話ですよ、なんか
年忘れ爆笑、はい、本能寺でインド、
はいはい、
どういうことそれは一体、
ね、私も分かってないんですよ、ね、
飲みながら話しててそういう、
まあ、とにかく予備知識一切なしで、
まあ、全然いいです、
あの来られた子多分いいですよ、
あの敷居の低い時代劇、
そうですそうですそうです
そうです
そうですそうです、もう一杯引っ掛けてね、はい、来ていただくぐらいがちょうどいいかなっていうところですね、
そんなにいっぱい来られても入れないんでしょ、
入れないです、まあ、最大で50人ぐらい、
はい、ね、だからもう早めにちょっとチケットをね、はい、いただいてってことですよね、
ぜひ、はい、来ていただきたいということで、はい、じゃあ2曲目いきましょうか、
はい、それでは本日2曲目です、こちらは、藤村さんのリクエスト曲でございます、サザンオールスターズでミスプランニューデイ、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはサザンオールスターズでミスプランニューデイでした、
うん、これがね、はい、ちょうどその私が高校卒業したその1984年、
84年ですか、
84年の曲なんですね、高校卒業した、あ、そうだったんだ、84年のね、だからどんなヒット曲があったかなんて見ますとですね、
見ました、
テレサテンの償い、オーヤンフィーフィーのラブイズオーバー、
あ、ラブイズオーバー、
ラブイズオーバー、あとチェッカーズ、
あ、チェッカーズ、
チェッカーズさんの曲がずらっとやっぱ入ってますね、あとワインレッドの心、
あ、
安全地帯をこのサザンのミスブラニュー、
もうバブル直前、
うん、そうですね、
うん、バブルじゃなくても結構お金、
いや、もうイケイケだったんだと思いますよね、あの84年、
バブル前から結構景気良かったんです、
ね、景気良かった、だからね、うん、今でもこうよく知っているその歌謡曲っていうのがね、割とこの目白押しでしたね、中森明菜もありましたし、なんかねずらーっとこう並んでましたよ、84年のヒット曲みたいな、
歌謡曲なんて、歌謡曲とまだ健在でしたね、
あとはだから演歌も、
演歌もまだ健在でしょうね、
細川たかしのなんちゃらとかね、もう全員知ってるような演歌もずらっと並んでて、だから演歌もやっぱりなんか古い曲というよりも当時のやっぱりその、まあ、償いにしてもラブイズオーバーにしてもちょっと演歌というかね、あれがやっぱ混在してたっていう、
あのね、どの地方都市に行ってもね、人が行さんいたんです、
うん、
シャッター通りなんかなかった、
はいはいはいはい、 それはそう
です。80年代そうですよ。
それはそうでした。ああ私もねだからこの前それこそ新城のつくでっていうところね、あの昔はつくで村って言ってて、そこがまあ新城市に合併されて、まあ、そこでフジロックってねやったんで、まあ、実家にね新城に、この前親父も死んだばっかりなんで、あの墓参りもついでになんつってね、そのフジロックの翌日からがちょっと実家の方行ってみた。ね、やっぱりね私たちが子供の頃はね確かにね賑わってましたよ。
そうでしょ、
賑わってました。あんな田舎町でも今行くと誰一人いないし、お店も全くないしみたいな、どうやって暮らしてるんだろう、誰か暮らしてるんだろうかみたいな。
そうでし
ょ、そうですわ。
だから80年代の、我々まだ若いでしょ、
ね、
若い80年代のおじさんたちっていうのは、40代50代、車持ってるんですよ、今と変わんないんですよ、どこでも行けるんですよ、ところが若い頃の頭が歩いたり、せいぜい電車に乗ったりですから、こっから車に乗ってね、郊外まで買い物に行けるのに行くっていうことをもう考えないんですよ
まずね、
そうすると地元で済ますんです。
元々の生活がそうだったから、
そうそれがね、抑止力となってね、郊外に行って、あの昔からの商店街をおろそかにしないっていうものがあったんじゃないですか。
確かに確かに、うちのね実家の隣がね丸一百貨店って言ってね、やっぱりそこの近所の人は全員丸一で買ってましたからね。
そういうことなんですよ、そういうことなんですよ。
で月に1回ぐらいかな、電車で1時間ぐらい乗って豊橋ってちょっと大きなところの百貨店、今度ね、行くんだったらその百貨店に行って、ちょっとなんか食べて帰ってくるみたいなぐらいで ね、確かにその車持ってたんだけど、車で買い物に行くっていう発想なかったですね。
遠いところだっていう認識がね、距離が短いんですよね。
あと車をそんな風に使うなみたいなね、うちの親父なんかやっぱそうでしたね。確かにね、これ旅行に行くときはね、これ見よがしに車を磨いてね、これをねそんなね買い物の足でね使うな的なね、なんかそういう空気感みたいな、確かにありましたね。
普通になんかね隣の県までね今車で買い物多分行くはずです
よ。行きます。
当時はもうそんなな
かったですね。確かにそれがガラッとこうだからね変わってきたんでしょうね。
人間の意識ってそうじゃないですか、
意識がね。車でそういうところの大型のねショッピングセンターに行くもんだみたいになった瞬間に、やっぱ隣の丸一には行かなくなる
んですよね。今でもアマゾンとかで買い物するでしょ、普通に。そしたらもう商店街に行かないなんてもあるかもしれない。
あら通販じゃないですか、これ随分と。もはや
だ流通がパンと止まったらもう街もない
そう
買えない。
そうだね、
困難になるんですこれ。
そうですね、
そんなこと言ったらだって札幌じゃ住めないじゃないですか。札幌車ないと住めないじゃないですか。
無理です、だからそういう風になってる。でもその点やっぱりね大阪はねいいですわ。
大阪そうですよね、
大阪はやっぱり近くで済ますっていう文化が未だにあると思いますよ。
大阪の人やっぱりサンダル履きなんですかね、近くにしか行かないで。
サンダル履きの人いますよ。
本当にサンダル履きっていうか、本当にビールか缶中杯を持って歩いてる率ってすごい高いですよ大阪。あれだから近所だからですよね。
でもやっぱりね、本当にいるんだってそのカルチャーショックでしたよ最初見た時は。
普通ですよ。
本当昼間から、道端に座ってビールのカンカンとかあのワンカップ持って、
あれ近所だからできるんですよ。
そうでもびっくりしましたよ。
近所感がある
から。それはさ大阪の、まあ、その文化なんじゃないですか、そういうものも全て許容できるっていう。
そうですそうですそうです、
昔からこんなもんだって、
そうなんでしょうね、商店街がね。
とか道端で寝てる人、
まあそれはね酔っ払ってなのか、
そう酔っ払った、酔っ払って寝てる人、そういう生活
をなさってる。
大阪の人もあんまり車に乗ってとかっていう習慣ないじゃないですか。
いやまずそんなにね車で行くよりも、だから都市が非常にコンパクトなんで、電車以外地下鉄以外必要ないんですよね、どう考えても。
そうでしょ、
車いらない、
全くいらないよね、あれ。
だからまあ大阪も都市だから、
都市で、でまたね大阪の場合はねまた私鉄が相当発達してるんで、だからじゃあ京都行くっつって、じゃあ車で行くかなんて選択肢は多分ゼロだと思うよね。神戸行くなんてゼロですよ、車で行くなんてね、多分発想として。
まあ荷物が多くない限りはそうです
ね。ね
え、なんか
それこそなんかコストコとかイケアとか行くときは車かもしれない、
あるかもしれないけど、でもまあそんなもんでね。
そうですね、
非常にいいとこ、大阪はだから大好き。でもこの前ねそれこそ天神橋筋っていうこの商店街は日本一長いっつって 2.7 キロかなんか。
そうです、初天神の天神までずっと伸びてる、
ずっとあるでしょ。これを超える日本一の長い 商店街を作ろうってことで、
作ろう
作ろうっていうか、浅草の商店街がいくつか合同になって、これつなげると3キロになるっつって、今日本一長いあの商店街の座を奪おうとしてるみたいなね。
今浅草にいっぱい外人さん来てますからね。
インバウンドでまたあるから、そういう商店街が逆にまたちょっとね、うん、商店街っていうのもだから日本のその一つの観光地みたいになってますからね。
そうかもしれない。
大阪も
天神橋筋の商店街って外人さん来ないんですか？
多いです多いです。
やっぱそうですよね、珍しいよね。
うん、そうそうそうそう、そういうところもだから本来我々が捨て去ってしまったところっていうのが今となっては観光資源であるし、外国から来た人がじゃあ何を見たいのかっていうと、日本人の生活っていうね、本当に我々はどうやってコミュニケーションをしてこうやって暮らしてるんだ、暮らしを見たい。
そうなの。
それがやっぱりね、アメリカナイズされたあの郊外店に行ってね、車で行ってね、で1ヶ月分買い込むみたいなね、あれはやっぱりもう見たくはないし
だと思うよ、
ね、あれで社会が豊かになったとも多分思ってないんでしょうね。こっちの方がきっと豊かなんだろうっていう、商店街の方がね、
まあ、それをどんどん我々失ってますからね。
失ってるっていうことですよ ね、
天神橋筋商店街ね、
うん、
あなたの大好きなプララ天馬があるとか、
そう市場もあるしね、市場もあるしね、あそこでね毎回ね、今回も12月からね、はい、稽古をずっとやるんですけれどもね私が全部飯を作る、
はい、
私それがね逆にね、今楽しみ、
それモチベーション
でモチベーション、
そう、あそこで何作ってやろう
っていうねのが楽しみっていうことですね、はい、じゃあ最後の曲いってみましょうか、はい、
最後の曲はこちら、嬉野先生のリクエスト曲でございます。歴史でエレキテルミーフューチャリングあんみつ姫です。どうぞ。はい、お聞きいただいたのは歴史でエレキテルミフューチャリングあんみつ姫でございました。
いやこれ
聞いてらっしゃるんですか？
これいいって私持ってるんですよ。
あ、そうなんですか？
これだってエレキテルミっていうさ、はあ、歴史だからさ、はいはい、平賀源内でしょ、うん、平賀源内といえばね、うん、静電気でもってね発電するっていうね、はい、エレキテルミじゃないですか、
は
い
は
いね、でも江戸時代じゃないですか、
はいはい
ね、電気でなんかできますかって、電灯もつかない、工業生産力の電気は使わない、ビリビリってしびれるわけじゃないですか。
ああそういうことなんですか。
そうでしょ。
ああそうか、ね、
平賀源内さんは早すぎた男で
なるほど、
いろんなものに手を出してでも誰にも理解されないわけでしょ。
は
別にね、あの君とビリビリしたいためにね、エレキテルを作ったわけじゃないんだけど、
う
ん、
生活にね、
そういうことですか。そのやっぱりエジソンっていうのはね、最初にこうね、まあ、この電球が光ったみたいな、
エジソンぐらいまで行けばそうですけど、けもう平賀源内さんだからそうなわけじゃないですか。
技術が早すぎ
た、これが電気だと、電気を体験するってことがビビってね、うん、あるじゃないですか、うん、でも当時の江戸時代でですよ、平賀源内のね能力を駆使してもですよ、うん、みんなビビするねってことでしょ
言うだけでね、
偽物小屋で出るもんですよ
なるほどね、
うん、そうするとやっぱりねその、うん、エレキテルミ、僕にエレキテルミってことでしょお姉ちゃんと一緒にビビしようかみたいな話でしょ別にね平賀源内にビビしたわけじゃないわけですよお姉ちゃんと一緒にさ
あ
そう思って聞くとね、いい歌詞なんですよ。
あ、そうですか。なんかそういう悲しみみたいなものもあるんですか。
悲しみっていうかね、なんかね、うん、そのちょっとこうエロチックな曲調じゃないですか、はいはい、そしてなんか、うん、キョンキョン、うん、小泉京子さんとコラボしてるから、
うん、あんみつ姫って小泉京子のことなんですか。そうそうそう、あ、やってましたね。
やっぱりねキョンキョンにね、エレキテルミって言われたらそれはやっぱり ね、
なるほどね、
ビリビリしようかと思うわけで、俺はこうじゃなかったはずなんだと思うなやっぱりねビリビリしようかってなるわけでしょ
っていう、
このねやっぱその辺がちょっと私、
わびしさじゃないです
か。わびしさっていうか、うん、早すぎた天才っていうのがう、ね、やはり時代にそうやって翻弄される、うん、こんなはずじゃないんだよって、うん、分かってんのは本人だけ
本人だけで
世間踊ってビリビリするやつ、いやそうなんだけどみたいな、その辺がね私はねすごくなんかちょっとあるんですよ、憧れが。そういうことによって本人は苦悩するんだけども、割と盛り上がるんじゃないのかなっていう、
やっぱりなんかそういう、まあ、新しいものというか、まあ、そういうものって結局最初はねみんなねなかなか取り合ってくれないっていうのはありますもんね。
そうだって、うん、明らかに伝統がつけば、うん、みんなそれはエレキがすごいと思うんだけど、
そうよね、
なんか風車を回せばエレキはすごいと思うんだけど、いかんせんビリビリするのが関係ないわけでしょ。
そうよね、う
ん、だけど電気っていうものがあるんだっていう現代は言うわけじゃないです
か、ね、それを分かってくれない、
ね、
そこのその神髄の意味を分かってくれないっていうことね。
だけどやっぱりその私とビリビリしないとって言われても、
そうかなっていうところね。あ、なんかその 真髄をねどうしてもね分かってもらえないっていうのはね、うん、我々なんかよくありますからね、話をしてもね、だって楽しくやってんでしょみたいなね、まあ、それしかなかなか分かってもらえないみたいなところはよくありますよね。
なんかでもそういうバランスも俺は悪くないなと思うんですよ。
悪くないと思う、
だってみんな手の届かないところになんかみんな行っちゃうっていうと、それも社会的に寂しいじゃないですか。
ああ天才が天才すぎて、
天才は天才としてその社会にすごく評価されて、
はいはい、
遠くに行っちゃうんであれば、
なるほど、
ほとんどの人が楽しめなくなるでしょ。
ああ、孤高の天才みたいな。
天才が時代が追いつかないばかりに苦悩して、現代さんビリビリするでしょだって言われてるっていう。
全然その上に上がれないっていうね。
そ
う
そ
う、
その内圧が高まってるっていう天才っていうのがいっぱいいてくれると、社会は活性化するかなと思うんです。
なるほどね。
そしてだからここでエレキテルミーっていうこういい曲調だなと思ってるんですけど。
そんな話もね、こういう風にやってると確かにこの人たちは、何を喋ってるんだろう思いつくがままにね喋、ってるということで、それはあるでしょう。
素晴らしいと
思います。ちょっと最後にね、はい、1個メールちょっと長いですけれども、うん、読んでみましょう。
はい、ラジオネームともママさん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、こんばんは。藤村さん、嬉野さん、キャラバンお疲れ様でした。今年も5カ所参加させていただき、4カ所ボラを家族でさせていただきました。今年も本当に楽しくて、カープ坊やの息子も本当に楽しんでいました。息子は小学1年生の時から授業中じっとできず、うろうろしてしまう多動でした。翌年から受診をし、発達障害の診断を受け、内服が始まりました。それまではなんでじっとできないんだろう、なんで他のみんなと同じようにできないんだろうと悩み、息子に叱りの日々でした。しかし受診をして診断を受けた時に、医師から他の子と違ってできなくても、それはこの子の個性なんですよと言われた時に、あ、この子はこういう子なんだとストンと心に落ちてきて、そこからはなんでできないんだろうと思うことはなくなりました。小学4年生から息子はキャラバンに参加し、兵庫で初めてボランティアをしました。その時の息子のキラキラと輝いた楽しそうな笑顔が忘れられません。楽しかった、来年も行くと翌年意気込んで3カ所ボラをしました。キャラバンに行くと、ボランティアで一緒だった皆さんが声をかけてくださり、最後のキャラバン温度ではハッピーを貸してくださり、前で踊れと勧めてくれます。本人は本当に楽しそうで、キャラバンに参加して本当に良かったと感じています。今年はさらにボランティアの皆さんに覚えていただき、いっぱい声をかけていただくことが多く、とても嬉しかったです。母としてもずっと近くで見守ることなく、自分の自由に楽しそうに動く、息子に成長を感じた今年のキャラバンでした。来年は中学生になり、どれだけ一緒に参加できるかは分かりませんが、できるだけ一緒に参加しボランティアをしたいなと思っています。
そうですね、最後の方にね、やっぱりこの初めてこのラジオを聞いた方、我々が何をしているのか分からないという方にいいお便りをねこのようにね、やっぱりね、多少この落ち着きのないという多動っていうんですか、そういうねお子さんがいらっしゃって、よくねいらっしゃる、この方もよく知ってるんですけどもね、それでキャラバンで大人の中でね一緒に働いて、やっぱり楽しい楽しいっつってね、私たちから見ると彼なんかはそういう風に見えないんですけれどもね、
てか私の頃は、
一種普通でしたよね、
全然なかったですよ、
そういうことで、まあ大人がね、一緒にやろうよみたいな感じでやっておけば、逆にその多動だって見えるのは多分押し付けられてんでしょうね、
ギュッと ね、
それを彼は敏感に感じちゃうんでしょうね、こんなところでこんなずっと座ってるのっておかしいとかね、やっぱり思ってるんでしょう。だからこうやってキャラバンみたいなところで、そういうイベントで大人もあちこちで勝手にやり、こっちで歌ってるおっさんもいるみたいなね、そんなところに来ると非常に、あ、ここはこういう子供でもいていいんだってきっと分かるんでしょうね、ということですよね。
居心地いいと思います。
居心地のいい場所でしたということでね、あっという間にまた1時間、
そうですか、
これステッカーのねプレゼントというのがございますんでね、このステッカーがね本当にね万病に効くとも言われているんで、今日もね
様々な効果がございます。
プレゼントの応募もねしてくださいと、これ当選者、はい、あ、ケスラーアットマーク庄内藩の方、ヨンノリさん千葉県の方、そしてハラヤンさん神奈川県の方、そして鍋を振る人生さん東京都の方、こちらの方にですね、ステッカー差し上げますということで、本日もお時間となりました、お相手は
12月の藤村源五郎一座頑張ります風子と、
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。